面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村貴子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。話の目薬ミュージックソン、今日は9月の5日放送でございます。実は私今日誕生日なんです。
おめでとうございます。ありがとうございます。
あまりもうこの年になりますとめでたいという言葉がしっくりこなくなってくるのかなという感じがいたしますが、
64歳
になりました。これでもうね、年って取るもんなんですね、一つ一つね。
いややけど ね、
も
でも二つ一点にしませんので
。いや、まあそうですよね。年の取るだけ公平ですからね、これ、人間、皆さん同じようにということで、
はい、
また一つ年を取って、これからも頑張っていきたいなと思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。
さ
あ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日のお電話でのゲストです、浜田直也さんに登場していただきます。まあ、この番組では2週に一度浜田直也さんのふるさとで、お別れエンディングソングということで皆さんにお聞きいただいてますから、もう耳なじみかなというふうにも思ったりもしてるんですが、その浜田さん、今度9月の30日、大阪の高石市でコンサートを開かれるという、このお話をお伺いしていきたいと思っております。浜田さん、電話口に出ていただいております。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。浜田さん、お久しぶりですが、お元気でいらっしゃいましたか？
はい、おかげさまで、もう暑い日続いてますが、なんとか僕もパートナーのエナも元気に過ごしております。
あ、そうですね。盲導犬をお飼いになっていらっしゃいまして、盲導犬とともに生活をなさっていらっしゃって、今の盲導犬の、名前が何という名前でしたっけ？お名前
エナです。
エナさんね。エナさんで何頭目でしたっけ？
2頭目です。
2頭目ね。エナさんとの生活が始まってどれぐらいになりますか？
もう1年半になるんですかね。
1年半。どうですか、もうだいぶ慣れましたか？
はい、これがね、本当に来たばっかりっていう不安がめちゃくちゃ大きかったんですよ。お互いの信頼感がまだ全然出来上がらずに、で彼女自身がすごくこう神経質なところがあってですね、
はい、
なかなか心が通じづらかったんですが、
あ、そうなんですか。
もうこの1年半で僕が一番驚くぐらい成長してくれてまして、
は、
本当に驚きの日々です。
その成長ぶりというのはどの辺で感じられるもんなんですか？
もう本当に近いところで言えばですね、電車乗った時とか、最初はまだこそこそこそこそしたのが、ちゃんとダウンして静かにできるようになってたりだとか、
はい、
あと仕事で言えばステージに上がった時とかでもですね、最初ちょっとお客さんが拍手くれはった時とかにびっくりしてたのが、落ち着いていられるようになったりだとか、本当にいろいろ盲導犬としてと言いますか、落ち着いた振る舞いができるようになってきてて、とても、嬉しい誤算と言いますか、
はいはいはい、
すごく成長を感じてますね。まあ、
そんだけしっかりしてきはったというわけですよね。
そうですね、うん、はい。
どうなんですか、やっぱり前の盲導犬とこうちょっと自分の中で比べたりすることはあったりするんですか？
やっぱり長らく、連れ添ったパートナーと離れてなので、完成形からまた最初からって感じになるの で、
そうです、ね、うん、
やっぱりこうどうしても比較と言いますか、
は
あ、あかんと思いながらも、これがなんでできひんだろうなとかね、そういう部分もあったんですけども、うん、まあ、ただ違うこうなんだっていうふうに自分の中でも言い聞かせるようにして、少しずつ成長してくれたらいいかなっていう気持ちで日々過ごしてきました。
さっきちょっとお話にもありました、浜田さんのこのステージには当然このエナちゃんというね、盲導犬も一緒にやってくるんですよね、はい、ステージに立つんですよね。
そうですね、はい、うん、
犬というのは割と音に敏感で、こう拍手をされるとやっぱりちょっとドキッとするところがあるんでしょうね。
そうですね、結構やっぱりびっくりするみたいですね。
まあ、その拍手にもぼつぼつ慣れ始めてくるのかなと という感じで、うん、今回の9月の30日のステージでエナさんが、登場するのは何回目ですか、
はい、もう何回になるんですかね。もう結構上がってると思うんですよね。
あ、そうですか、うん、はい、ということはもう随分慣れてきてる感じですね。
そうですね、本当に回数重ねるごとにって感じですけれども、
うんうんうん、
はい、
なるほど、さあ浜田さんがこうして今、まあ、声楽をやっていらっしゃいます。声楽家になられて何年ぐらいなられるんですか。
はい、まあ、大学院まで僕行ってましたので、24歳まで学生だったのかな、はい、なので7年ぐらいになるんですかね。
7年ぐらい。もともと歌がお上手だと思ってこの声楽を目指しはったわけですか。
自分の歌に自信があったからというよりかは、
はい、
その、なんて言うんでしょう、高校時代とかいろんな時間を過ごす中でですね、この視覚障害ある中で、歌であれば、その見えてる人と差なくですね、うんうん、肩を並べて勝負できるものが僕にとっては歌だったというところだったと思います。
なるほどね。歌だったらもう、私も同じようにできるということで、その道を選ばれたというわけですよね。
はい、そうですね。はい、
でもまあ、声楽と言いますと、日頃の練習というのも大変じゃないですか。
そうですね。やっぱり一番大変だなと思うのは、この楽譜を見て歌うということができないので。
そこですよね。
アンプ作業、練習の時点でも覚えなきゃいけないっていうのがものすごく大変ですね。
ああ、だからコンサートをやろうと思ったら、それは10曲、はい、20曲は歌うわけですから、すべて頭の中に入れておかないと歌えないことになりますからね。
はい、そうですね、はい。
その作業がやっぱり一番大変なところですか。
そうですね、やっぱり覚えるのが一番大変ですね。
なるほどね。私の手元に、浜田直也、はい、ファーストアルバムという CD があるんですが、全部で13曲入ってまして、はい、13曲目がふるさとで、これが2週に1度この番組でエンディングで皆さんにお聞きいただいているということなんですよね。
ありがとうございます。
今日はね、せっかくですから浜田さんのこのアルバムから何曲か、皆さんにも聞いていただこうと、ふるさと以外に、まあ、こんな風に歌ってますよという曲を聞いていただこうという風に思ってるんですけれども、どうでしょうかね。まあ、夏もぼつぼつ終わり、秋に向かってるということで、まず浜辺の歌をちょっと聞いていただこうかなと思ってるんですが、よろしいでしょうか。
あ、はい、ぜひよろしくお願いします。
は
い、
それでは、浜田直也さん、まずは浜辺の歌です。浜辺の歌聞いていただきました。やはりこういう浜田さん、
はい、
なんかこううまく歌う歌い方っていうのはあったりするんですか。
でもやっぱりこう歌いたいっていうイメージを持つことってとても大事かなと思ってます。
特にこういうまあ童謡ですよね、はい、こういう時というのはどうなんですか、やっぱりこうイメージをこう浮かばせながら歌いはるんですか。
そうですね、僕の場合はまあ、見え方に変化がある中で生きてきて見えてた時期もあったので、
はいはい、
その例えば今の浜辺の歌だったら自分が見ていた小さい僕田舎の両親の田舎が種子島なので、
はあ、
その種子島の美しい海を思い浮かべながら歌ったりしてますね、
は
い、
なるほどね、
はい、
さあ秋の方になってきますんで秋の曲をもう一曲皆さんにお聴きいただこうと思うんですが、まあ、これは秋というと代表的な曲かもわかりませんね、まあ大阪の街でもトンボは飛んでますからね、赤トンボという曲を皆さんにちょっと聴いていただこうと思っています。赤トンボお聞きいただきました。やっぱり浜田さん、声してはりますよね。
ありがとうございます。
この声を維持するためにやっている練習というのはあるんですか。
はい、でも毎日やはりこう発声練習をして、曲を歌うのもそうですけども、常にやはり声を出し続けるっていう、休まれせることも大事なんですけども、完全に出さないっていう日をなくすっていうことがとても大事かなと思っていて、
日頃そうして練習してあるんですが、声を出すといって家の中で出しはるんですか。
そうですね、僕は家で練習してます。
なるほど。別に防音装置があるわけではないんですか、家では。
そうですね、我が家はご近所さんがすごくご理解してくださって
て、そうなんですか。
ただで歌聞けてええわなんて言ってくださるので。
優しい近所の方でよかったですね。
そうなんです。
なるほど。はい、周りの人は浜田さんの声を聞いて、歌を聞いて育っていくというような。
でも浜田さんの声やったらね、聞いてても ね、まあ、ね、そう、嫌っていうか邪魔にはならない、逆に聞きたいなっていう。
声やからね、
いい声やから、
そうそうそう、
聞いてて、いいと思うんです。
なるほどね。、はい、じゃあもう一曲声を皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、秋の月です。
変わらぬ しき。
秋の月、この曲をお聴きいただきました。浜田直也さんのファーストアルバム瞳の奥の四季っていうこのタイトルのアルバムなんですけれども、その中からお聴きいただきました。浜田さん、
はい、
今度コンサートが行われるというわけなんですけれども、日にちの方が9月の30日土曜日というふうに聞いております。
あ、はい、
お昼午後2時からなんだそうですね。
はい、そうです。
場所はどちらでしょうか。
高石市民文化会館のアプラホール小ホールになります。
この高石市民文化会館というのは、はい、南海電車の高石の駅を降りてすぐのところですよね。
あ、そうですね、はい、
私は一度訪ねたことがあるんですけれども、もう本当駅降りて改札出て、右に行ったらもうすぐ建物がありますんで、その中にこのアプラホールというところがあります。もう近くなんでぜひ皆さん訪ねていただけたらなと思うんですが、今回その9月30日土曜日午後2時からのコンサートなんですけれども、どんなコンサートになるかちょっと教えていただけますか。
はい、今まで通りですね、バリトンの歌声で歌をお届けするのはもちろんなんですけれども、実は僕が歌を始めるきっかけといいますか、音楽を真剣に学び始めるきっかけっていうのは、シンガーソングライターになりたいという夢でして、
はあ、
なのでそれまでずっと曲を作って歌ってっていうことを続けていたんですけども、それ以降も声楽を学ぶとともにポップスの歌っていう部分もですね、ボイストレーニングっていうのを続けてきてまして、それを知ってる周りの人からせっかく曲作るならみんなに聴いてもらえへんのもったいないんちゃうんかって言われ続けてきてですね、ようやく僕の方でも決心がついてですね、今回のコンサート初めて第一部では声楽の歌声で、そして第二部では僕が作詞作曲した曲をですね、ポップスの歌声でお届けしようと思っています。
その声楽とポップスというのはかなり歌い方というか声の出し方も違うんですか。
もう全然違いますね。
全然違うんですか。
はい。基本となる部分は一緒だと思うんですけども、やはりこう響かせる場所だったりだとか、体の使い方っていうのも少々変わってきたりはするので、非常に調整の部分では僕にとってもチャレンジになるんですけども。
へえ。シンガーソングライターになろうという、お気持ちでずっとやっていらっしゃって、曲を、作り続けていらっしゃったということですが、どれぐらい、曲持ってはるんですか。
もうトータルででも40曲ぐらいあるんですかね。
すごいですね。
はい。
へえ。で、今回はその中から何曲ぐらい披露されるんですか。
トータルで10曲弱ぐらいですかね。
10曲弱ぐらい。へえ、はい。ポップスで歌うとなると伴奏はピアノですよね。
そうですね。今回はピアニスト、第一部で弾いてくださる田中さんというピアニストにですね、任務も伴奏を弾いてもらうことにしてます。
なるほど。私なかなかこう浜田さんの声楽の方ばっかり聞いてたんで、そのポップスのイメージがこう湧いてこないんですけれども、
はい、
どんな感じなんですか。
いや、もうでも全然聞いていただいた方々びっくりするぐらい違うと思います。
はあ、
はい、すごく癖が強いと言いますか、独特の歌い方したりもするので。
へー。そのポップスの曲ね、シンガーソングライターとして曲作りというのはなんで曲作りしたの、はい、ピアノですか、それともギターですか。
あ、ピアノです。
ピアノでされるわけですか。
はい。
これはちょっと一度どんな曲を、すいません、ちょっとタイトルを一つ二つ教えてもらえますか。タイトルから想像しますわ。
例えばですね、ハートのバランスっていう曲です。
ハートのバランス、はいはい。
はい、これ高校2年生の時について作った曲なんですけど。
高2ですか。高2で作ったハート、どんな曲なんですか、ハートのバランスって。
男女の、恋の歌なんですけども、
はいはい、
なんかこう、お互いがお互い相手に対する思いを持っていて、ただ、なんかこう、知らぬ間に相手に依存してと言いますか、相手を耐えるようになってるけど、結局は二人のそのハートのバランスがあってこそ成り立つ二人の関係なんだよっていうような曲ですね。
それを高校2年の時作りはったんですね。
そうですね。
おませさんですね。なるほど。もう一曲ぐらいタイトル教えてもらえますか。
そうですね、君は君のためにとか、
ね、君は君のためにね。へー、
はい、
ちょっと皆さんタイトルから想像して、 聞きに行きはりませんか。はい、これが9月の30日土曜日です、午後2時からです。ちょっとカレンダー見ていただいて、スケジュール見ていただいて、9月の30日午後2時空いてるよという方いらっしゃいましたら、ぜひ南海電車の高石の駅です。高石の市民文化会館のアプラホールという、小ホールで行われることになっています。浜田さん、これチケットはですね、どのようにして求めることができるんでしょうか。
はい、インターネットの方で浜田直也と検索していただけましたら、ホームページの方が出てまいりますので、その中にありますメールアドレスの方にご連絡いただけたら対応させていただきますし、その他、ツイッターとかインスタグラムとか SNS などでご連絡いただけましても対応させていただきます。
なるほど。浜田直也で検索をしていただけたらということです。一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ちなみにチケットは1枚おいくらするもんなんですか？
一般の方々が、2000円となってまして、
はい、
高校生以下が1000円、そして小学生以下が無料となっております。
なるほど。当然、エナちゃんもですね、ステージに出てまいりますんで、なかなかね、盲導犬と共にステージを作るっていうのはないことだと思うんで、ご覧いただけたら、またほんわかした感じなんですよね。ぜひご覧いただけたらなと思っています。9月の30日に土曜日午後2時からです。高石市の市民文化会館のアプラホール、小ホールで行われます。浜田直也で一度検索をしていただきまして、チケットをゲットしていただけたらなと思っております。浜田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ皆さん足運んでください。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田とおしゃれでした。さあ、その浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。